言、聖霊の御名によって、アーメン。私たちの父であられる神と、私やあなたの救い主なる神の子イエス、そしてあなたの助け主であられる聖霊なる神、この父子聖霊なる誠の神の皆が、常しえまでも褒めたたえられていきますように。今私たち一人一人が与えられております、この世にある人と人とのつながり、例えば先ほど福音書の中でも語られていた夫と妻、親と子、またあなたと仲の良い人との関わり、また今いる教会での交わりも、まあ、この世で生きていく中で大切なもの、お互いが支え合いながら生きるために与えられているもの、まあ、しかしそのつながりを突き詰めていけば、いつかは相手、お互い、またあなたの死をもって消えてしまう、切れてしまう絆であると言えるでしょう。まあ、そして今あるそのつながり、命と命を結ぶ、じゃああなたの命と他の方の命を結ぶその絆の中で、この世においてまた次の世において決して切れることがないのは、あなたと救い主イエスを結ぶものだけであると、そのことを今日イエス様が語られております御言葉を通して心に留めていきながら、私たちは救い主イエスキリストとの結びつきというものが今日も深く強く結ばれていくことを願い求めてまいりましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの清き正しき皆を心から褒めたたえます。今日イエス様が私たちに語られている御言葉は、なかなか人の考えでは分かりえないものかもしれません。今ある人と人とのつながりも、やがては死をもって切れてしまうものかもしれません。しかし与えられている人と人との関わりというのは、消えて虚しく儚く散るだけではなく、その交わりの中にイエス様が来てくださっている、この御体との交わりも、人と人とのただ中に今日もイエス様が御言葉を語ってくださり、この私に向いていきなさいと、この私にこそよみがえりがあり、常しえに至る命があると、イエス様あなたは語ってくださいます。私たちはあなたとの結びつきよりも、しかし人と人との結びつき、仲の良さというものを求めていきますが、それも大切なことですが、悲しきことにそれは世で死をもって終わってしまう、いや向こう側が、死の向こう側を私たちに見させてくださるのはイエス様だけであるということを覚えながら、イエス様あなたを崇め、あなたを敬い、そして今あるつながりの中で私たちはただイエス様を仰ぎ見ながら、あなたを選ぶものと私たちの心を作り変え、励まし、慰めてくださいますようにお願いいたします。この世の感謝をもって私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。 それだけを皆様にお渡ししております。こちらの週報の裏表紙のところに御言葉のまとめを書いておりますので、そちらのまとめのところを見てまいりましょう。先ほど読んでいただきましたルカ20章の33節には次のような御言葉が書かれていました。すると復活の時、その女は誰の妻になるのでしょうか。まあ、この時の出来事ですけれども、救い主イエスがすでに死の時を、十字架を迎えられるためエルサレムに入られた後のこと、そしてそのエルサレムにある神殿の中でよみがえりを信じないサドカイ派と呼ばれる人々からある問いを、それは七人の兄弟に嫁いだ女の人についての問いを尋ねられた。これは何かこう意地悪と言いましょうか、何かこうサドカイ派と呼ばれる方々の悪意というか、何かトゲのあるような、まあ、こういった問いでありますけれども、何とかしてイエス様が語っておられるよみがえりを否定したいという、そういった思いに満ちているものですけれども、その問いに答えられたイエス様、その答えから今に生きる私たちにイエス様が語ろうとしているその御言葉を、そして御心を心に留めていきましょう。まあ、この話のやり取りの中に出てきた夫と妻との結びつきですけれども、まあ、そのことについて次の問いのところ、今ある夫と妻との結びつき、絆、その関わりというのはいつまでも続いていくものなんでしょうか。まあ、いつまでも続いてほしいと願う方もいれば、まあ、そうでないと思われる方、まあ、結びつきがいいものと思えば何か縛りになってしまっている方もいらっしゃるかもしれません。まあ、その答えとしてイエス様は35節でこう語られています。次の世に入って死者の中から復活するのにふさわしいとされた人々は目取ることも嫁ぐこともないと。まあ、この次の世というのは次のところにありますけれども、この神様が再び作られる新たな天と新たな地を指している、まあ、このことについては黙示録の21章などに詳しく書かれているものであります。今の世だけでは終わらない、新しくなりますよと。その時死者の中から復活するにふさわしいとされた人々、これは一体誰なんでしょうか。新しくされた後は誰もこの世と同じように目取ることも嫁ぐこともないとイエス様は語ってくださっている。じゃあ次の問いのところを見ていきましょう。イエス様が語られた御言葉の中にありました、まあ、このことを通して一人一人の心に問いかけていただきたいのは、果たしてあなたは復活するにふさわしい人なのですかということ。はい、私はイエス様復活するにふさわしい人でありがとうございますと胸を張って今日も答えていきたいわけです。じゃあ何をもって私たちはよみがえりに預かっていくのでしょうか。まあ、次の星印のところを見ていきましょう。もしお一人お一人が絶えず十字架の許しに立ち返りながら許されているものとして神の憐れみのうちを生き、そしてイエス様を通して成し遂げられたよみがえりに望みを持ち続けていくならば、私たちの命をイエス様の十字架よみがえりに委ねていくならば、私たちも必ず新しく作り変えられます。なぜなら私たち心からより頼み命を委ねるイエス様は神であり人である あなたのために死によみがえり、今も生きて、やがて天からあなたを迎えに来てくださる誠の救い主だからです。このイエス様に私たちは今日も心を向きながら、この方に望みを置いて励まし合いながら歩み続けてまいりましょう。まあ、この問いのところでも見ていきましたけれども、次の世に入ってよみがえるにふさわしいもの、そのふさわしさ、その資格だとか基準となるもの、それはどこからやってくるのでしょうか。この人の力とか考え、頑張りだけでイエス様がおっしゃった次の世、新たな天、新たな地に行ける人は誰もいません。私も行けません。どう頑張っても。そして全ての人は命の終わり、死をもってこの世から消え去るしかない儚きものでしかなかった。それでも神の子イエスが、この私たち一人一人を死で終わらせたくない、死によってあなたが消えてほしくないとイエス様は強く、また父なる神様もキリストを通して御心を私たち一人一人止めてくださり、あなたの身代わりとしてイエス・キリストが十字架ので死んでくださり、まずあなたのために死んでくださった、死で終わらないために、そしてあなたのためにもイエス・キリストは死からよみがえってくださったんです。先ほどの賛美歌にもありました、あなたのために死はよみがえり、死からよみがえってイエス様は今も生きて、この方こそ褒めたたえるべきお方、よみがえりを通して私たち一人一人に死の向こう側へ渡ることができる、どう頑張っても私たちは向こうに行くことができなかった一人一人のうちにイエス様が救いの道を開いて、もうすでに開かれたんです。もうあるんです。備えられているんです。このことを喜んでいきましょう。そして父なる神様が、私たち一人一人、あなたはよみがえりにふさわしいものであるとみなしてくださるものは一体何でしょうか。それは人の思いや考えや頑張りではありません。ただすべてを成し遂げてくださったこのイエス様に、私たちがその命を委ね、より頼んでいく心があるかどうか、ただそれだけなんです。私たちのイエス様に応えるその心を神様はいつも見てくださっている、これが最も大切なものであるということを今日も心に留めていきたいわけであります。じゃあキリストに命を委ねていく心、思いとは一体何でしょうか。私たちはこう日々この世の中でも生きるがつらい、やはり世の中では頑張っていかなければならない、いろいろ考えていかなければならない、それとともに命そのもの、その導き手は良き羊飼いなるイエス様だ。世で暮らしながらもこの命そのもの、死の向こう側へと導いてくださるのはイエス様です。だからこのイエス様に対する次の願いというものをいつも祈っていきたい。イエス様、あなたが私の羊飼いであり良き導き手であります。あなたが私を死の向こう側へとも連れて行ってくださいます。だからイエス様が私のために死なれたのだから、私は死で終わりません。あなたがよみがえってくださったから、あなたは必ず私をよみがえらせてくださいますと。イエス様、どうか私をよみがえらせてください。次の世とあなたが導いてください。いつもあなたの十字架を通して許しを与え続けてください。あなたの御言葉を聞きとどめさせてくださいと、命そのものの導き手であるイエス様に私たちは委ねながら、特にこの世の旅路を全うさせていただきましょう。 それでは今日の御言葉、前をご覧いただきまして、ルカの20章の36節でイエス・キリストが語られている御言葉を共に声に合わせてお読みしてまいりましょう。この人たちはもはや死ぬことがない、天使に等しいものであり、復活に預かるものとして神の子だからである。イエス様がおっしゃったこの人たちとは一体誰でしょうか。それは、まあ、の35節で語られていた復活するにふさわしいとされている人々、これは誰でしょうか。それは今日もまたこれからもキリストに命を委ねようとする私たち一人一人のことではないでしょうか。私もあなたももはや死ぬことはないのです。いや、この御言葉がその通りになるのであれば、どれほど素晴らしいことでしょうか。その御言葉が今もあなたのうちに語られていくのです。もはや死ぬことがないのですと、死で終わらないのです。まあ、先週も、まあ、聖天社合同記念礼拝の中で第一コリント十五章から御言葉に聞いてまいりましたが、死はもうキリストを通して飲み込まれ、死の勝利は私たちのうちにないのです。そして神の御使いに等しいものとなっていくのです。ヤパウロは朽ちないものになっていきますよと。朽ちないものとは罪も汚れもない、病も衰えもない、傷も欠けもない、イエス様に似たものへと私たちは変えられていくんです。これは素晴らしいことではないでしょうか。まあ、次のところ見ていきましょう。キリストによってよみがえって心も体も新しくなる人、それはキリストに委ねるあなたのことです。それは傷も欠けもないのです。神の御使いのように皆を褒めたたえ、神に仕えて生き続け、そしてイエス様と顔と顔を合わせながら深き交わりへと導かれていくのです。イエス様にお会いすることができる、今もただ御言葉と御霊、そして賛美祈りの中に来てくださるイエス様を、この方は触れるだけで喜びがありますが、もっと深いイエス様に触れることも語り合うこともできる、その交わりへと導いてくださるのです。そして星印のところ、先ほどイエス様がおっしゃった35節の御言葉につながっていきますが、まあ、次のようなことです。まあ、今日の聖書箇所の中で何もイエス様は夫と妻、結婚というものを低くまた見られているものではありません。ただ復活の事柄に関してはどうなのか、まあ、次のでは妻と夫の関わり、親と子、また今の教会などのつながりというのはやはりなくなってしまうと言えるでしょう。今日の御言葉の中で、だからといってこう次のようなことはなかなかわからないこと、分かっているところで私たち心に留めながら、あまりこう思い煩いないようにということを願っております。まあ、そしてあなたと神の子イエスとの結びつき、今もあります。御言葉と御霊を通して今ある中でイエス様との結びつきだけは残ります。必ずさらに強く、さらに深くなる、見えるものとしてイエス様と交わることができる、ここにあります。ここを目指せということですよね。そして次の矢印のところです。今ある人と人との関わりも大切です。大事なものです。良き関係を築くことは私は生きていく中ですごく助けとなり励ましとなっていきますけれども、それを突き詰めていくのであれば、次の世へと向かっていくことを考えていくならば、今の関わりというのはお互いに支え合いながらこの命を全うし、信仰にあれば 救い主イエスにより頼む命を世で共に全うしながら、共によみがえって、そして深く結ばれるイエス様と共に神との交わりへと導かれていくものであると、今ある抱えるの中のうちにイエス様を、そしてその先にあるイエス様を目指しながら、私たちは与えられている関わりを喜びながら大切にしていきたいわけです。そしてイエス様はルカ20章38節でこうおっしゃいました。神は死んだ者の神ではなく生きている者の神なのだ。私アブラハムの神であり、イサクの神であり、ヤコブの神である、こう語られた神様ご自身ですけれども、まあ、それはなぜモーセに語られたのか。生きている者の神である私を信じている、確かにこの世でアブラハムもイサクもヤコブも亡くなりましたけれども、私のところにいますよと、彼らも死んでいませんよと、そういうことをイエス様この御言葉を通して語りたかったのではないでしょうか。まあ、そのことから次の米印のところ、私たちの信じる神様、イエス様が指し示してくださった誠の神様は、アブラハムやイサクヤコブのようにあなたが死んだ後もあなたの神として生き続けていくのです。そして私たちが死んだ後も私たちを生きたものとしてとどめてくださり、やがてあなたをキリストを通して死からよみがえらされ、そして常しえに私たちを生かし続けてくださる神様である。まあ、この神様がキリストを通して私たちに働きかけてくださり、招いてくださる、この素晴らしきこの招きに喜びを持って答え続けていきましょう。救い主イエスはルカ20章36節で、よみがえりにふさわしいとされた人々は死ぬことなく神の御使いに等しいものとなると教えられました。そしてイエス・キリストは死からよみがえり、今も生きておられるこの神の子イエスは、今日も私たちをこの御言葉通りに、あなたをよみがえりにふさわしいものであるということをイエス様は伝えたい、そして私の十字架をよみがえりにあなたの心を向き直しなさいと招いてくださり、私はあなたを次の世へと導きたい、だから私は人となり苦しみを受け十字架の弟子によみがえり天に帰り、またあなたを迎えに来るではないかと、今日もイエス様は私たちに語ってくださるこのキリストの御心を、願いをあなたの心にも深く留めていきたいのです。イエス様が願っておられること、そしてイエス様は私たちよみがえらせたい、作り帰りたい、常しえに私たちと生き続けたいと願っておられます。まあ、先週も第一コリントの中で見ていきましたけれども、死からよみがえり、新たな人に、朽ちないものに、私たちはやがて作り変えられると。いや、この御言葉というのはすごいことだと思うんですね。ただ言葉だけであるならば虚しいかもしれませんけれども、これをキリストを通して語られている神様は、何でも御言葉通りにお出来になるお方なんです。いや、作り変えられるのです。いや、私たちも新たに変えられたいと願わないでしょうか。私はですね、変えられたいと思います。何度自分が頑張っても、まあ、頑張ることもよくないです、虚しいだけかもしれませんけど、どう頑張っても心も体も己の力では変えることはできません。ちょっとマシになったからといって 根の部分、底の部分を見れば悪いものばかりであります。いやでも、今日の御言葉もそうです。イエス様は神の御使いにふさわしいものとなります。パウロも朽ちないものに変えられますよと。いやこれ嬉しいです。罪も汚れもないもの、老いも衰えもない新しい人へと変えられていく、変えられたいと、イエス様お願いしますと、今日もこの方に願いを捧げていきたいわけです。どうか皆さんもイエス様だけに望みを置いてください。この方は御言葉通りに必ずことを表されるお方です。信じるに値するお方です。しかしながら、このイエス様がおっしゃっているよみがえりの御業というのは人にはできません。神様に働いていただくしかありません。神様はやがて先ほどの次の世というところでもお伝えしましたけれども、イエス様が再びこの世に来られるときに、すべてを、今あるものを滅ぼされて、そしてすべてを新しくされる、必ずその通りになされるお方、そして私たちをキリストに似たものへと作り変えてくださる御業を起こされる方。じゃあどうやったら神様に働いていただけるのでしょうか。どうやったらよみがえりの御業をあなたの命のうちに神様は成し遂げてくださるのでしょうか。そう、先ほども少し触れましたけど、私たちの命、そして心の持ち方ではないでしょうか。今もまたこれからも神様がキリストを通して私たちの心に問いかけてくださるのは、次のような問いかけではないでしょうか。あなたはこの世で生きていく中で、忙しさや苦しさややるせなさがある中でも、我が子イエスをあなたの救い主としてより頼んでいますかと。どんだけ苦しくてもキリストにより頼み許しを受けていくならば、私の助け憐れみがあるのだから、これからも十字架を見上げ、あなたは許されてるんだから、許しを喜びを持って私の憐れみのうちを生きなさいと、許されてる者として神にまたキリストに望みを持ちながら、キリストがあなたに与えられているその喜び、よみがえり新たな命に心を向けて生き続けていきなさいという問いかけです。苦しい中でも闇の中でも光がある、この光を私は信じて歩んでいきますとの、あなたの信仰の答え、それを神様は今日もまたこれからも見ていてくださる、ここに委ねて答えていただきたいわけです。いつもイエス様の十字架指し示されていきます。果たして私たち一人一人はその許しを喜びを持って受けているでしょうか。許されている十字架毎週のように聞いてますけど、なんか聞き流してそれで終わりであれば、なんか悲しいものであります。そうです、許しというのは言葉だけで聞き流すのであれば虚しいものかもしれません。何も変わりません。しかしこの十字架を通して、あなたの罪、間違い、悪しき行い、今から、そしてこれからも犯し続けるその罰も償いもキリストが受けてくださったんだ、この十字架の上でと、それを受け取っていくならば、私はどうしようもない罪人だけれども、この罰も償いもイエス様が受けてくださったから、イエス様が私の代わりに神様の裁きも怒りも受けてくださったから、神様が私に求めてくださっているのは、この十字架を通して私がただ自分の何かではなく、十字架を見て許されて、許されているものとして神の憐れみを受けることだから、いろんな心の責めがあってもこの十字架に私は身を置きますと、私は許されてますと胸を張って、許されてますから神様あなたの力を助けを私に与えてくださいと心から願ってください。 この祈りは聞かれます。それは神様が喜んでくださるその許しの中をどうか生きていただきたいわけです。イエス様を信じる歩みというのは素晴らしいものです。神様が私たちにイエス様を通して望まれているのは、あなたはこれもできない、なんでこの罪深いのか、なんであなたはこんなできないのかということをおっしゃっているのではない。できないからイエス様が死んだんでしょうと。だからあなたは許しを受けて憐れみを受けなさいと、もっと喜んで生きなさいと、明るく生きなさい、望みがあるんだよと、許されたあなたによみがえりもあるんだよ、新たな命もあるんだよと、このような苦しみの中でも光を持って歩めと、イエス様を私は世の光であると語ってくださっている、そのイエス様を心に受け、光としてイエス様の導きの中を生きていただきたいわけです。しかしながら私たちは日々忙しいわけです。目の前のこと、いろんなことをやらなければなりません。この世で生き抜くことも大変です。また私たちは弱き者であり、怠け心もありますから、どうも流されてしまう。そしてイエス様の十字架のことを聞いてるんだけれども、なかなかそこに心を向けられない。家に帰ったら目先のことばかり。だからこそ父なる神様は、弱き私たちがこの世にあって、ちゃんとイエス様を仰ぎ見ながら、次の世へとイエス様によって導かれるために、人と人とのつながりを、その目的のためにも与えられているのではないでしょうか。それが夫と妻であり、親と子、兄弟や姉妹、仲の良い人たち、また教会の交わりにおいて与えられているものではないでしょうか。そしてイエス様は今日の御言葉の中でも、人と人とのつながりの中で最も深い結びつき、絆があるのが妻と夫であります。しかしそれすらもこの世で助け合うため、命を受け継ぐため、大切な結びつきですけれども、やはり次の世までは続かないものではないでしょうか。皆さんの中にも夫と妻与えられている方、それが今イエス様を信じる心でつながっているのであれば、それは素晴らしいこと、ありがたいことかもしれません。しかしそれだけではありません。今お子さんだけでつながっておられる方も、お金や住まいやいろんなことを通して結ばれている方、しかし与えられている夫と妻との関わりというのは、この世で確かにこの命を最後まで全うするためであるとともに、たとえ相手の方がイエス様を信じていない方であったとしても、今日あなたの命が守られ、世の糧が与えられて、この教会に来てイエス様の御言葉を聞くために与えられている、ですからあなたの夫また妻、まだイエス様を信じておられなかった方であるならば、その救いを求めていただくためだけでなく、世であなたの命を支えてくださっている夫と妻、また大切な人としてこれからも関わり続けていただきたいわけです。そして今私たちが人と人との関わりの中でここに集められている教会というものも、イエス様を信じる恵みに、私たちがこの世から次の世へとイエス様によって導かれるために与えられているものであります。この教会もやがて廃れます、なくなります。次の世には教会なんかありません。なぜならイエス様と私たちは顔と顔を合わせて、イエス様からそれぞれが御言葉を聞き、励ましを受け、交わることができますから、教会なんていらなくなります。そしてやがてイエス様が来られていくときは何もなくなります。建物もすべてなくなります。虚しいものかもしれません。しかし今ある交わりというのはこの世だけで終わるものではない、次の世と導かれるものであります。そこに私たちは目を とどめながら、次の世と導かれるために一人一人が御言葉に今聞き、互いに祈り合い、それは一人一人の命がイエス様に委ねられて、キリストに望みを置きながら共に励まし合って次の世と向かうためであると、ここから目を離してしまって、この世のこと、人と人との関わりの中で心を、思いをすり減らしてしまうならば、何のための集まりなんでしょうか。何のためにイエス様はここに私たちを集めてくださっているんでしょうか。人と人との関わりも大切ですけれど、お互いを見すぎたり、より頼みすぎてはならない。一人一人を通してイエス様の素晴らしさがこの交わりの中でも語られ、示されながら、お互いの祈り、思い、また言葉を通して周りの方々が一人一人イエス様に向かいながら、私たち一人一人がイエス様に導かれて次の世に向かっていくことができるように祈り備えるものとされてまいりましょう。最後にお祈りをいたします。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。この世と次の世は違うものもありますけれども、この世で終わってしまうものもあれば、この世から次の世へと向かっていくものもあれば、この世でも次の世でも全く変わらないものもあります。変わらないものとはイエス様との交わりであり、この世から次の世と導かれるのは今私たちが与えられている交わりであり、この世だけ、いや、この世で生き抜いていくことも大切なことであり、苦しみ悩みがありますけれども、どうかイエス様、私たち一人一人が目先のことや世の苦しみ煩いの中で次の世があることを、また決して変わることがないイエス様との交わりをおろそかにしてしまうことがないのに、いつも何よりもまずイエス様、あなたの御声に聞きながら許されているものとして、許しよみがえらせてくださるあなたに心を委ね、あなたを愛し、そしてあなたの御言葉を第一に選ぶものとして、どうか私たち一人一人を次の世へと誰一人として欠けることなく導かれていくことができますように、私たちのその群れの中でもいつもイエス様に心を委ねる、その心が失われていくことがないように、これからも憐れみ、助け整えてくださいますようにお願いいたします。このような感謝をもって、私たちの救い主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。